広報古賀2019年4月エイプリルナンバー163。表紙、今月の表紙はスマホアプリ、アプリで広がる私たちの毎日。古賀市生活応援アプリ古賀ノイロをダウンロードする親子。便利機能である子育て日記帳に子どもの成長記録をつけるのが楽しみですね。表紙終わり。コンテンツ目次3ページ。スマートフォン用アプリ古賀ノイロできました。4ページから9ページ特集。平成31年度施政方針。古賀市の予算。10ページ。4月1日から組織機構の一部が変わります。大臣表彰。11ページ、健康百科、公園日和。12ページ、ふるさと日記。13ページ、今月の古賀っ子、私の夢。14ページ、古賀歴史見聞録。15ページ、図書館の本棚から、古賀今昔物語。16ページ、17ページ、町の話題レポート。18ページ、19ページ、子育て情報。20ページ、21ページ、古賀インフォメーション。22ページから35ページ、お知らせページ。36ページ、古賀スタグラム、読者アンケート。写真が3枚あります。町の話題レポートから。1枚目、第4回古賀市綱引き大会。2枚目、古賀桃娘。安倍首相を表敬訪問。3枚目、古賀市消防春季点検式の様子です。写真終わり、目次終わり。針谷市長からのメッセージ。新たな出発の時期でもある4月、桜が市内の至るところで咲き誇り、淡いピンクの花びらが舞っています。新たな生活が充実したものになるよう、これからも応援していきたいと思っています。古賀市のスマホ用アプリができましたので、ぜひご利用ください。普段の生活がますます便利に、スマートフォン用アプリ、古賀市生活応援アプリ、古賀ノイロできました。4月15日にスマートフォン用アプリ、古賀ノイロを公開します。古賀ノイロには、市の最新情報やゴミ出し日、子どもの予防接種などをプッシュ通知でお知らせする機能があります。また、子育て日記帳や道案内機能付きの施設マップなども利用できます。ぜひご利用ください。問い合わせ先、総和庁舎シティプロモーション課、電話923111番。このロゴが目印、カタカナの古賀ノイロを四角く囲んだロゴがあります。費用は無料。アップストア、Google プレイで古賀ノイロを検索。主な機能、1、市の情報や広報誌の閲覧、行政情報やイベント情報、緊急情報などをすぐに検索。広報誌も簡単に閲覧できます。2、ゴミ出しカレンダー。登録した地域ごとのゴミ収集日カレンダーを表示します。収集日の前日にプッシュ通知でお知らせします。3、子どもの予防接種。予防接種ワクチンの接種スケジュールの表示や、接種履歴の管理、受診日をプッシュ通知でお知らせします。それぞれに画面が紹介されています。他にも便利な機能がたくさん。子育て日記帳、道案内機能付き施設マップ、街歩きマップ、災害時など電波の届かない状況でも避難所等を閲覧できるオフライン機能。写真が1枚あります。携帯電話の画面を写した写真です。 特集、平成31年度施政方針、未来、明日を切り開く挑戦の年、発展的で持続可能な施策を大きく展開します。はじめに、今我が国では平成最後の年が始まり、また新元号による新たな時代を迎えようとしています。古賀氏にとって平成の時代での最も大きな出来事は、合併により新たな古賀氏が誕生したことであります。バブル経済の崩壊後、国、地方ともに税収は伸び悩みを見せ、人口減少社会に突入しようとしていた中、住民サービスの低下を招くことのないよう、合併を決断した先人たちに改めて敬意を表しますとともに、新時代への舵取りを引き継ぎ、大きな責務を全うする決意を新たにしたところであります。市政運営の基本方針について、1、災害に強い町にする。昨年6月の大阪府北部地震、7月の西日本豪雨、そして9月の北海道胆振東部地震や台風による被害で亡くなられた方々に心より哀悼の意を表します。このような自然の猛威に対して行政が第一義的に取り組むべきことは、市民の皆様の生命や財産を守ることであります。市ではこれまで市長と語ろう町づくりにおいて、市民の皆様と防災や減災についての意見交換を重ね、同時に国土強靭化地域計画の策定を進めてまいりました。この計画に基づき、平成31年度は災害への備えとして、ハザードマップやタイムラインなどの情報の周知、福祉避難所の開設や運営に関する準備を進めるなど、総力を挙げて強靭化に取り組んでまいります。2、プロジェクトを推し進める。市におけるプロジェクトは、合併前に策定された新市建設計画において、先導的プロジェクトとして示されたものが、合併後に推進されてきたところですが、昨年8月に実施した市民アンケートの結果では、約9割にも及ぶ回答者にプロジェクトが認識されていないことが浮き彫りとなりました。このことから、平成31年度は、改めて合併時の約束であるプロジェクトについての周知活動を行うとともに、仮称南古賀駅の設置については、新駅整備の実現に向けて、スピード感を持って強く事業を推進してまいります。また、文化交流拠点としての古賀駅東部土地区画整理事業地についても、新年度の早い時期に用途についての方針を決定し、区画整理事業の完了を目指すとともに、文化交流拠点の形成を着実に進めます。3、新たなチャレンジ。近年 AI と言われる人工知能技術が飛躍的に進歩し、民間企業はもとより行政機関の多くの分野で本格導入に向けた動きが活発化されています。実際に地方自治体で試みられている事例としては、スマートフォンでの子育て相談への回答や、保育所入所における施設割振の判断、戸籍関連業務などがあります。このことから平成31年度は、市の業務において AI 技術をどのように活用できるのかについての具体的な検討を始めることとし、平成32年度にはいくつかの業務において AI 技術を導入することを目指します。写真が2枚あります。1枚目、施政方針演説に臨む針谷市長。2枚目、 議場風景です。写真終わり。市民ファーストで戦略的な3つの取り組み。1、強靭、災害に強い町にする。県内市町村初の国土強靭化地域計画に基づき強靭化を推進します。計画書の写真があります。2、プロジェクト、プロジェクトを推し進める。新市建設計画における先導的プロジェクトを着実に推進します。現在の古河市の写真があります。3、挑戦、新たなチャレンジ。行政に AI 人工知能技術の導入を目指します。以下分野別方針から一部抜粋。1、市民共同について。現在20の地区及び225の自治会や行政区等により住民主体のまちづくりが進められています。これら組織の運営に関する交付金や魅力ある地域づくりの活動についての事業費補助など自治組織の運営に対する財政的支援を行います。地域のコミュニティ活動として夏祭りや3世代交流イベントの開催、防災訓練や広報誌の発行など各地域の実情に見合ったさまざまな活動が展開されています。このような地域活動に必要なコミュニティ組織が設立されていない3つの地区については引き続き柔軟な形での設立に向けた支援等を行います。2、健康福祉について。上辺見保育所の移転改築工事が間もなく完了し、4月から新たな施設運営を開始します。この保育所は最大で180人の児童を受け入れることが可能な機能を有しており、待機児童の解消に大きく寄与するものと期待しています。今後も公立保育所において十分な受け入れができるよう保育士の適正配置及び確保を進めます。子育て世帯の経済的負担の軽減を目的に、これまで実施してきたインフルエンザ予防接種の費用助成に加え、新たに任意接種であるロタウイルス及びおたふく風邪の予防接種費用の一部について助成します。3、教育文化について。小学校3年生から6年生までを対象としたイングリッシュキャンプについて、昨年の開催が大変好評であったことから、平成31年度はより多くの児童が参加できるよう開催回数を全3回に増やし実施します。オールイングリッシュでの生活体験を通し、児童が体全体で生きた英語に触れることで国際感覚やコミュニケーション能力の向上を図ります。本年9月に生き生き茨城夢国体2019が開催されます。市では古河花桃体育館において8月31日と9月1日の2日間、公開競技の綱引き競技が、9月8日にデモンストレーションスポーツの少林寺拳法が行われます。古河市サッカー場においてコート全面の人工芝生化を実施します。これまで天然芝の管理に必要な養生期間として年間において数ヶ月間利用を制限させていただいていたものが、人工芝生化により年間を通してご利用いただけるようになります。4、産業労働について。年間を通してさまざまなイベントや伝統的な祭りを開催します。特に春の古河桃祭りの開園式では平成最後の記念イベントとして 特別なゲストをお招きすることを予定しています。今後も県内外に古河市を PR し、交流人口の増加や市内商工業の活性化を図ります。企業誘致について、これまでの茨城県や県央道沿線の自治体との連携による PR、 また直接企業への働きかけを行ってきた効果の一端として、物流施設の開発や運営の大手であるプロロジスが北利根工業団地においてさらなる開発に着手することとなりました。さらに日野自動車古河工場内に日野グループの仮想メーカーである株式会社トランテックスが新たに進出することとなりました。2年後には約300名の従業員での稼働が開始される予定です。 5. 生活環境について、地震等の災害発生時において市役所の非常時優先業務の継続性が確保できるよう、防災拠点となる各庁舎について平成31年度から順次非常用電源の整備を進めます。道路交通法の改正により、ポンプ車が運転できない消防団員が準中型免許等を取得するにあたり、その費用を助成する制度を4月から開始します。また消防団員を地域ぐるみで応援する制度として、地域の協力店舗において消防団員及びその家族が一定のサービスを受けられる消防団応援の店を同じく4月から開始します。古河駅西口地区における常備消防施設の整備について、現在用地の取得が進んでおり、平成31年度は施設の設計を行うなど、茨城西南地方広域市町村圏事務組合との協議を行いながら、消防施設の早期完成を目指します。6. 都市基盤について、運転に不安のある高齢者の運転免許証の返納を促すとともに、公共交通の利用への転換を図るため、運転免許証を自主返納した高齢者を対象に、循環バス、ぐるりん号の回数券や、デマンド交通、II号のチケットを交付します。また、ぐるりん号のさらなる利便性向上のため、三和庁舎直行便の再開を含めた運行ルートやダイヤの見直しを行います。道路新設改良工事22路線、道路補修工事37路線、橋梁修繕工事3橋を実施するほか、用地測量4路線を実施します。また、219橋の橋梁超寿命化修繕計画の策定や、9路線の舗装修繕調査を実施します。二例工業団地の整備について、平31年度は工業団地内の道路関連工事等を実施します。また合わせて、二例江口線における三和交番前交差点から工業団地までの区間の道路整備を進めます。7、行財政について、パスポートの申請及び交付のための窓口を現在古河庁舎において平日のみ実施しているところですが、4月から新たに同庁舎で毎月第2日曜日においても窓口を開設し、さらなる利便性の向上を図ります。リアルタイムで市の情報を発信するためのスマートフォン用自治体アプリの開発が進み、4月からご利用いただける見込みです。子育て日記帳やゴミなしカレンダー、観光ルート案内などの便利な機能を備えた市のアプリをぜひご利用ください。結びに、 人口減少、少子高齢化といったかつて誰も経験したことのないこの新たな時代を乗り越えていくためには、先人たちによって築き上げられてきた礎をさらに強固なものにしなければなりません。私が市長に就任して3年目となる本年を、未来明日を切り開く挑戦の年と捉え、困難な課題にも果敢にチャレンジし、将来の古河市発展に向けて全力で取り組んでまいります。1、市民共同自治組織運営事業1億4558万5000円、コミュニティ推進事業1208万3000円。2、健康福祉社会参加活動支援事業拡充169万5000円、子育て拠点施設西側民活導入支援事業1411万1000円、小児任意予防接種助成事業拡充2431万7000円。3、教育文化下辺見小学校児童クラブ施設整備事業新規393万6000円、諸川小学校児童クラブ施設整備事業新規411万6000円、古河市サッカー場改修事業新規1億8422万6000円。4、産業労働イベント事業4796万2000円、道の駅駐車場拡張事業新規3億176万2000円。5、生活環境駅西口地区消防施設整備事業新規3249万3000円、最上施設機能整備事業1000万円。6、都市基盤道路新設改良事業5億1995万9000円、道路補修事業4億7772万8000円。20、江口線整備事業3億8542万4000円。7、行財政インターネット広報事業拡充290万3000円。第二次総合計画推進事業959万8000円。写真があります。昨年開催した新成人らと市長とのまちづくり懇談会の様子。写真終わり。特集古河市の予算平成31年度の一般会計は509億円、前年度比 0.7% 増。歳入一般会計歳入総額は地方交付税や繰入れ金の減を見込むものの、市税や地方消費税交付金の増により、全体で前年度比3億5000万円、0.7% 増の509億円です。主な項目として、市税は市民税、固定資産税の増収見込みにより、全体で4億2400万円、2.1% 増の207億8300万円。地方交付税は前年度比5000万円、0.8% 減の63億5000万円を計上。歳出一般会計。総務費は運転免許証を自主返納した高齢者へのグリーン号、II号利用券等の交付費用、防犯灯の LED 化費等を計上。民生費は 下辺見小学校及び諸川小学校児童クラブの増設整備費。昨年度に引き続き0歳から中学3年生までの医療費助成無料化にかかる費用等を計上。衛生費はロタウイルス及びおたふく風邪を助成対象とする小児任意予防接種への助成費。老朽化が著しい古河市最上の施設改修基本設計費等を計上。農林水産業費は県銘柄産地の指定農産物の知名度向上とブランド化支援経費等を計上。商工費は道の駅枕賀の里古河の駐車場拡張整備費、企業誘致や定住促進を図るための企業立地促進奨励金等を計上。土木費は安全で快適な道路を確保するため、八木橋下大野線筑西幹線道路の延伸や二嶺江口線の整備費等を計上。消防費は駅西口地区の消防施設設置費、洪水ハザードマップの改定費等を計上。教育費は小学生の英語教育充実を図るためのイングリッシュキャンプの実施や古河市サッカー場フィールドの人工芝深経費、茨城国体開催経費等を計上。円グラフが2つあります。歳入509億円。右から時計回りに読んでいきます。市税 207.8 億円、 40.8%。 地方交付税贈与税等 98.6 億円 19.4%。 使用料手数料など 8.8 億円 1.7%。 国庫支出金 78.9 億円 15.5%。 県支出金36.9 億円 7.3%。 諸収入など 36.3 億円 7.1%。 私債 41.7 億円 8.2%。 次、歳出509億円。議会費3億円 0.6%。 総務費 48.4 億円9.5%。 民生費 211.3 億円 41.5%。 衛生費 33.1 億円 6.5%。 農林水産業費 11.5 億円 2.3%。 商工費 11.4 億円 2.2%。 土木費 54.9 億円 10.8%。消防費 19.7 億円 3.9%。 教育費 52.9 億円 10.4%。 交際費 60.5 億円 11.9%。 その他 2.3 億円 0.4%。 グラフ終わり。素朴な疑問、予算って何？古河市の1年間の収入、歳入と支出、歳出の見積もりのことです。新しい年度が始まる前に、あらかじめ税金などの収入と行政サービスに使う支出の金額を見積もって、事業内容などを計画します。予算はどうやって決めるの？市長は市民の皆さんの声や要望をもとに、1年間に必要なお金の収入と支出を考慮した予算案を作成します。市民を代表する議会では提出された予算案について事業内容や実施体制などさまざまな面から審議を行い、議決することで予算が決定します。平成31年度会計別予算表。会計名ごとに平成31年度予算 A、 平成30年度予算 B、 比較 A-B、 増減率の順に読んでいきます。 一般会計、平成31年度予算509億円、平成30年度予算505億5000万円、比較3億5000万円、0.7% 増。特別会計、以下すべて特別会計です。国民健康保険、事業勘定、平成31年度予算154億1300万円、平成30年度予算166億340万円、比較マイナス11億9040万円、7.2% 減。国民健康保険、直進勘定、平成31年度予算6200万円、平成30年度予算6610万円、比較マイナス410万円、6.2% 減。古賀福祉の森診療所、平成31年度予算1億4500万円、平成30年度予算1億4870万円、マイナス370万円、2.5% 減。後期高齢者医療、平成31年度予算13億9500万円、平成30年度予算13億3620万円、比較5880万円、4.4% 増。介護保険、保険事業勘定、平成31年度予算102億6100万円、平成30年度予算101億8700万円、比較7400万円、0.7% 増。介護保険、介護サービス事業勘定、平成31年度予算1130万円、平成30年度予算2240万円、比較マイナス1110万円、49.6% 減。公共下水道事業、平成31年度予算34億3000万円、平成30年度予算37億3930万円、比較マイナス3億930万円、8.3% 減。農業集落排水事業、平成31年度予算10億2400万円、平成30年度予算8億5220万円、比較1億7180万円、20.2% 増。ゴルフ場事業、平成31年度予算9100万円、平成30年度予算9100万円、比較ゼロ、増減率ゼロ。古河駅東部土地区画整理事業、平成31年度予算13億6990万円、平成30年度予算14億3400万円、比較マイナス6410万円、4.5% 減。片田南西部土地区画整理事業、平成31年度予算10万円、平成30年度予算70万円、比較マイナス60万円、85.7% 減。公共用地先行取得、平成31年度予算8650万円、平成30年度予算1億5920万円、比較マイナス7270万円、45.7% 減。二嶺地区新産業用地開発事業、平成31年度予算12億3220万円、平成30年度予算12億9080万円、比較マイナス5860万円、4.5% 減。承継、平成31年度予算 345億2100万円、平成30年度予算359億3100万円、比較マイナス14億1000万円、3.9% 減。水道事業会計、平成31年度予算52億6717万円、平成30年度予算47億7649万円、比較4億9068万円、10.3% 減。合計平成31年度予算906億8817万円、平成30年度予算912億5749万円、比較マイナス5億6932万円、 0.6% 減。表終わり。市民1人当たりの内訳、一般会計歳出予算目的別約35万円、議会費2063円、議会運営活動などの経費、総務費33717円、市の内部管理や税金徴収などの経費、民生費147150円、各種福祉の経費、衛生費23064円、健康づくりやごみ処理などの経費、農林水産業費7992円、農業林業の整備などの経費、商工費7915円、商工業観光振興消費生活対策などの経費、土木費38272円、道路や河川などの整備維持都市計画などの経費、消防費13732円、消防施設運営や防災などの経費、教育費36869円、学校教育障害学習スポーツ推進などの経費、交際費42114円、司祭の元金利子の償還金などの経費、その他1578円、労働費や諸支出金災害復旧費などの経費、平成31年2月1日現在の古河市の総人口143596人で計算しています。4月1日から組織・機構の一部が変わります。市では効率的な組織を構築し、事務事業を円滑に実施することにより市民サービスの向上に努めています。これまでの10部51課12室から10部51課15室になります。変更した部署は以下の通りです。問い合わせ先総和庁舎職員課、電話923111番。組織の新設、シティプロモーション課の設置、市の魅力的な情報を市内外に戦略的に発信し、町のイメージアップや市民の郷土愛醸成を図るために設置します。また広報及びホームページ等の業務をシティプロモーション課に移管するため、秘書広報課の名称を秘書課に変更します。公園緑地室の設置、市内約250カ所の公園の管理運営及び整備をより効率的に行い、機動的に対処する体制を強化するため設置します。文化教育施設室の設置、市内5カ所の文化教育施設、古河歴史博物館、天国美術館、古河街角美術館、古河文学館、三和資料館の連携を強化し、歴史や伝統文化資源の保全と活用を 統一的に取り組み推進する体制が必要なため、古賀歴史博物館内に設置します。写真が3枚あります。1枚目、野菜作りを楽しむ親子。2枚目、古賀久保公園。3枚目、高見戦跡記念館の写真です。写真終わり。大臣表彰、総務大臣表彰、統計功労者、森栄さん、78歳赤土、労働力調査。経済産業大臣表彰、統計功労者、伊藤俊彦さん、86歳松並、構造統計調査。厚生労働大臣表彰、統計功労者、高橋史郎さん、73歳和郎、毎月勤労統計調査。それぞれに顔写真があります。健康百科、子どもの生活リズム。新学期が始まり、生活環境が変化すると体調を崩しやすくなります。子どもが毎日元気に過ごすために必要な規則正しい生活リズムについて2つのことをお伝えします。朝ごはんを食べて元気な一日をスタート。朝ごはんを食べると眠っていた脳や体が目覚めます。私たちの体には体内時計と呼ばれる機能があり、25時間の周期で睡眠、体温、血圧、ホルモン分泌などのリズムを刻んでいます。朝日を浴びて朝ごはんを食べると体内時計がリセットされ、一日の生活リズムが整います。睡眠時間を確保して元気な一日を。子どもの理想的な睡眠時間は以下の通りです。3歳から5歳10時間から13時間6歳から13歳9時間から11時間14歳から17歳8時間から10時間子どもの生活時間の夜型化や睡眠時間の減少は、成長の遅れ、注意力、集中力の低下、眠気、疲れやすさなどをもたらします。子どもの場合、眠気をうまく意識できず、イライラ、多動、衝動行為などとして見られることも少なくありません。また睡眠不足は将来の肥満の危険因子になることも示されています。健やかな眠りがあってこそ活発な日常生活が送れます。睡眠時間を確保して生活リズムを整えましょう。子どもたちが良い生活リズムを身につけるには、家族の協力が必要です。家族が意識して行動し、家族みんなで規則正しい生活リズムを身につけましょう。参考文献、農林水産省みんなの食育、QR コードがあります。厚生労働省、睡眠不足や睡眠障害、子どもへの大きな影響、QR コードがあります。文部科学省、早寝早起き、朝ごはんで輝く君の未来、睡眠リズムを整えよう、冊子、健康づくり課。公園日和、サンはふるさとの森でバーベキューを楽しみませんか。緑も濃くなり、暖かい季節を迎えると屋外バーベキューが楽しい時期になります。サンはふるさとの森にはバーベキュー施設が充実していることをご存知ですか。自然の森の中に5つの炉や炊事場があり、バーベキューセットの貸し出しや炭も用意しています。食材だけ持参すれば気軽に利用できます。近くにはアスレチックや約27メートルのローラー式滑り台、芝生広場もありますので、家族や団体での利用もお待ちしています。問い合わせ先、ふるさとの森管理事務所、電話773813。写真が2枚あります。 ふるさとの森のバーベキュー場の写真です。写真終わり。ふるさと日記。ふるさとへの思いを旋律に乗せて。田久保博之さん、37歳。アメリカのボストンにあるバークリー音楽大学でジャズを学び、現在ジャズピアニストとして活動している田久保さんからメッセージをいただきました。ジャズピアノを通して音楽の楽しさや心地よさ、ふるさとへの思いを表現する田久保さんの旋律には懐かしさや優しさを感じます。4月6日には古河市でジャズライブを行う予定ですので、詳細は QR コードからご覧ください。 QR コードがあります。私は東京の病院で生まれ、その後すぐに古河に引っ越し、高校時代まで古河で過ごしました。幼稚園児の頃、兄のクラシックピアノのレッスンについて行った時にピアノに興味を持ちました。テレビから流れてくる音楽や家で流れていた音楽を耳で聞いて勘で弾いてみたり、知ってる曲に好き勝手な伴奏をつけて遊び感覚で弾いたりすることが大好きでした。そのうち父が聴いていたジャズに興味を持ち、真似事でジャズピアノを始めたことで、高校の頃にはジャズにのめり込んでいきました。その後いろいろな人との出会いがあり、アメリカ留学に至ります。アメリカでの生活はとても楽しかったのですが、日本が恋しくなることもよくありました。またアメリカ発祥の音楽を日本人の自分が学んでいる意味を考え悩んだこともありました。私は自分の育った古河という町が大好きです。何が好きなのかと問われるとよくわからないのですが、宇都宮線で古河に帰るとき、栗橋駅を過ぎて大きな利根川が見えると、ああ古河に帰ってきたと、すごくしっくりくるものがあるのです。子供の頃自転車で走った渡良瀬川の河川敷や JR 古河駅西口の石畳、住宅地とその合間にある田んぼなど、離れた地から思いを馳せる日本の風景は、それまで過ごしてきた古河の何気ない風景でした。東京に住んでいる現在も、古河の風景や時間の流れの中で育ったことが自分のアイデンティティになっていると強く感じます。ところで、ジャズにはきちんとした楽譜はなく、メロディーの概要が書いてある短い楽譜をもとにメロディーを崩したりアドリブで演奏します。内容も長さも演奏者が自由に決めることができ、これを共演者と共に展開していくのですが、自由な演奏表現にはその人の性格が現れます。無鉄砲、マイペース、天真爛漫、勤勉、頑固、繊細、目立ちたがり屋など、本人の意思とは関係なく、その人の本質が音に出てしまうのです。ジャズはアメリカで生まれた音楽ですが、今や世界中で演奏され、国ごとの特色、いわば国民性が現れています。僕の音楽はまだ道半ばですが、自分の感性を育んだものに、間違いなくふるさとの古河の風景があります。自分の音楽を探求することと、自分のルーツであるふるさとへの思いを大切にすることは同じことだと最近は特に感じます。ジャズピアノを通じて自分が出す音のどこかに古河の空気が含まれていて、何かの形で伝わったらとても素敵なことだなと思っています。写真が2枚あります。1枚目、田久保さんの顔写真。2枚目、グランドピアノを演奏する田久保さん。写真終わり。古河アイドル。今月の古学校。いい子が育つ古河。 さぬきたくとくん、平成28年10月生まれ、下大野。いつも元気すぎるたくとくん、これからも健康でたくましく育ってね。父ゆうた、母千里。殿塚一斗くん、平成30年3月生まれ、下大野。よし、たくさん食べるぞ。父国友、母八重子。八千代ゆいちゃん、平成30年1月生まれ、下大野。いつも元気なゆいちゃん、お兄ちゃんと仲良くたくさん遊ぼうね。父正義、母ゆかり。それぞれにお子さんの顔写真があります。お子さんの写真を募集中。対象、0歳から3歳の市内在住のお子さん。応募方法、メール、電話で受付中。メールのタイトルを今月の小学校応募とし、本文にお子さんの氏名、振り仮名、生年月日、父母の氏名、住所、電話番号を明記し、city.pr@citybarak-koga.lg.jp 総和庁舎シティプロモーション課へお申し込みください。QR コードがついています。私の夢、将来について。阿久津結衣さん、三和中学校3年生。私は将来、ものづくりに関わる仕事をしたいと思っています。幼い頃から折り紙や工作などをすることが好きだったということもありますが、母がミシンで私の服や人形を作ってくれたとき、とても嬉しかった記憶があるからです。私もいつか人を笑顔にするものづくりができる大人になりたい。その目標に向かって日々努力を重ねていきたいと思います。顔写真があります。古賀歴史見聞録、子持ち勾玉の謎。勾玉と聞いてどんなものをイメージするでしょうか。カシューナッツみたいなあれ。どこかで見たことがあるという人も多いかもしれません。漢字では勾玉と書きますが、一体何者なのでしょうか。勾玉ってなんだ。見たことのある人はご存知かもしれませんが、勾玉をよくよく観察してみると、必ず穴が開いていることに気がつきます。穴が開いているということは、そこに何か細いものが通せそうです。仮に紐を通して輪にしてみると、どうでしょう。ネックレスになりますね。そんな風に考えていくと、この勾玉というもの、装身具、今でいうアクセサリーのようなものだと言えそうです。実際に古墳から出土した埴輪の中には、勾玉のついた首飾りをしている例もあります。これが当時の人々の装いを表す一例だとすれば、勾玉がそうしたアクセサリーである可能性は高いと言えるでしょう。勾玉いろいろ。一般的にイメージされる勾玉といえば、先に出たカシューナッツのような、または C の字に似たような形だと思います。その形は動物の牙から来ているだとか、円形の耳飾りが壊れた形、はたまた月の形ではないか、とうとう。その正確な由来を知るには、タイムマシンを作って当時の人々に聞かねばなりません。もちろん、今のところそのような技術はありませんので、研究者によって様々な説が唱えられているというわけです。いずれにせよ、やはり多く見つかるのは、この C の字をした形ですから、何らかの意味を持ってこの形にしていると言えそうです。しかし中には、下の画像のようなヘンテコなものもあります。 大体の形は同じですが、周りに小さな突起がたくさんついています。その一つ一つは、まるで勾玉の子供のようにも見えます。そんなことから、これは子持ち勾玉と呼ばれています。古賀の勾玉、実はこの子持ち勾玉、市内で見つかったものです。現在、国道4号バイパスの通る久能交差点付近、昭和57年、その道路工事に先立って発掘調査が行われました。すると、古墳時代の建物跡から、薄い勾玉や薄玉と呼ばれるビーズのようなものと一緒に、長さ 9.2 センチメートル、幅 6.3 センチメートルと、大型のこの子持ち勾玉が発見されました。材料は柔らかく加工しやすい滑石。表面にはナイフのようなもので削った様子が確認できます。全国でおよそ350例が確認されているという子持ち勾玉。県内では鹿嶋市などでも見つかっていますが、古賀市では今のところこの一例のみです。でも一体どうしてこのような形になったのでしょう。これも様々な説がありますが、中には何か増えること、つまり増殖に関わる祈りの形として生まれたのではないかという意見もあります。子供のような勾玉がたくさんついた形に、作物の収穫高や子孫繁栄といった願いを込めたのかもしれませんね。古賀歴史博物館学芸員、柳中圭。写真が2枚あります。1枚目、子持ち勾玉、向かい壺 B 遺跡出土。2枚目、向かい壺 B 遺跡出土勾玉、茨城県教育財団文化財調査報告書38集より、転載。写真終わり。図書館の本棚から、一般書、もしブラックジャックが仕事の悩みに答えたら、尾崎健一著。天才外科医ブラックジャックがビジネスパーソンの悩みをズバッと断ち切る、名作漫画ブラックジャックの物語を楽しみながら、仕事を頑張るエネルギーとヒントが得られる一冊。出版社日経 BP 社。一般書小説アンドロメダの猫、主家は港著。コールセンターで派遣社員として働くルリは、ある日少女ジュラと出会い、不思議な雰囲気を持つ彼女に興味を持つ。やがて事件が起き、追われる身となった二人は住む町を出るが、小説推理連載を単行本化。出版社双葉社。児童書もう逃げない、朝比奈陽子作。日々下痢過敏性腸症候群に悩まされる気弱な周一、ある時から関さんの犬マックの散歩を手伝うようになり、マックも周一に懐いていった。その後関さんの引っ越しが決まるが、犬は連れていけないというので、出版社PHP 研究所。絵本、さつまいも奥さん、元下泉作。さつまいもの畑から勢いよく引き抜かれ、そのまま空高く飛ばされてしまったさつまいも奥さん。落ちたところは美しい砂浜。そこでつい眠ってしまったさつまいも奥さんの運命は。出版社小学館。古賀図書館。それぞれの表紙の写真があります。古賀今昔物語タイムトラベルフォトグラフ。1枚目の写真は昭和32年に鍛冶町通りに面した法輪寺境内、本町 1-4-7 で行われていた夏祭り。当時は当番制で、本当番の町内は出汁をかけ、 都内より芸人を呼び、そのにぎわいを競い合っていたそうです。提供鈴木道夫氏。もう一枚は現在の本町 1-4-7 付近、ビルに囲まれ生活感をなくしてしまいました。募集、このコーナーに掲載する昔の宗和地区の写真を探しています。お持ちの人は宗和庁舎シティプロモーション課電話923111までご連絡ください。町の話題レポート。一人の力はみんなの力。第4回古河市綱引き大会。2月10日古河体育館で第4回古河市綱引き大会を開催し、市内外から20チームが参加しました。出場した選手たちは OSOS と声を掛け合いながら発熱した試合を繰り広げ、会場内を歓声で沸かせました。今年開催の茨城国体では8月31日と9月1日に古河花桃体育館で綱引き競技が行われます。迫力ある綱引きをぜひ会場でお楽しみください。写真、国体出場を目指す古河中等教育学校の選手。息の合った安定した綱引きで女子選手権の部2位に入賞しました。写真終わり。ご存知ですか、エシカル消費。古河市民大学消費者教育講演会。3月2日、コスモスプラザで、落語家、立川ひらりん氏による講演を行いました。詐欺被害に遭わないための工夫や、環境や人権に配慮したエシカル消費について、落語で楽しく学びました。約200人の参加者は、安いというだけで商品を買うのではなく、流通の背景を考えて購入したいなどと理解を深めていました。写真、聞き慣れない言葉も笑いを交えて分かりやすく伝えました。立川ひらりん氏の講演の様子です。写真終わり。古河の景観を考える集い、第2回古河市景観賞表彰式。2月10日、花桃プラザで第2回古河市景観賞表彰式を開催。町並み建築部門の建築物等と、町づくり活動部門の団体への表彰や、松本明氏による基調講演、市民参加の座談会が行われました。座談会では古河の景観まちづくりへの期待や提案などの意見交換をし、参加者は町における景観の大切さについて理解を深めました。写真、古河のまちづくりについて提案する景観賞受賞者。写真終わり。古河桃娘が表敬訪問、安倍首相に古河桃祭りを PR。 2月22日、古河桃娘6人と針谷市長、倉持議長、長岡恵子衆議院議員、野村久夫古河市観光協会長らが安倍晋三首相を表敬訪問し、桃祭りを PR しました。秋葉舞さんから花桃の花束を受け取った安倍首相は、華やいだ雰囲気になったと笑顔。針谷市長が花桃のアロマ商品開発について話をすると、花桃の商品で観光客誘致や地域振興をと激励の言葉をいただきました。写真、安倍首相に3月20日から開催される古河桃祭りの PR を行いました。写真終わり。日頃の動作を再確認、古河市消防春季点検式。2月24日、利根緑館で、 平成31年古河市消防春季点検式を開催し、全27個分団426人の消防団員が服装などの通常点検や消防ポンプ自動車の機械器具点検、一斉放水などを行いました。また古河飛び一番組によるはしご乗り、木遣り歌、まとい振りが披露され、観客からは大きな拍手と歓声が上がりました。写真、通常点検では人員、姿勢、服装などの確認を行いました。写真終わり。みんなで支え合える社会に、読み書き代読代筆情報支援員養成基礎講習会、3月8日健康の駅で読み書き代読代筆情報支援員養成のための基礎講習会を開催しました。読み書きに不自由のある高齢者や障害者などに対し、手伝いができるよう講話を聞き演習を行いました。参加者は支援の必要性を実感しながら代読を実践し、技術を学んでいました。写真、大活寺文化普及協会の市橋さんからの指導を受けました。写真終わり。